はい、どうもこんにちは。元ネイルサロンオーナーのマナです。この番組はコンサルタントの斉藤さんと私が幸せなサロンオーナーになるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、では早速第27回目の質問に入っていきます。
はい
はい、第27回目の質問は、私はこれから開業するのですが、顧客様がいるわけではなく、ゼロからのスタートです。
はい。
斉藤さんは起業してすぐの頃、どのようなことをしてお客さんを増やしていったのですか？また、成功するための方法はどうやって学んだのでしょうか？ご回答をお願いします。というご質問です。
はい。なるほど。開業する前ってことですね。はい、
そうですね、
うん。なんか最近あれなんですよね。開業する方の質問とか、個別相談とかもそうなんですけど、開業する前の方とかも結構多くて。
ああ、じゃあこれから開業しようっていう方が多いんですかね、今。
ね、美容業界とかそういうサロン系で開業したいっていう人が多いんでしょうね。
いいことですね。
はい。で、質問自体が、
はい、
開業しようとしてて、今はお客さんゼロっていうことですね。はい、で、僕の起業をした時に、どうやってお客さんを増やしていったかっていうのを知りたいんですね。あんまりサロンの方の参考にはそこまでならないと思うんですけど、まあ。
そうなんですね。
はい。一応、まあ、起業、同じような起業ということで、どういうふうに増やしていったかっていうのはお伝えできるかな。まあ、マインドとか、サロンの方にも参考になるように話せればと思います。
はい、お願いします。
はい、で、それで、あともう一個ありましたね。成功するための方法はどうやって学んだのかと、いうことです。じゃあこの2つを主に話せればと思います。
はい、お願いします。
はい、起業してすぐの頃は、起業したのが、結構前になるんです。5年以上前、10年ぐらい経つのかな、もう10年ぐらい前なんですけど、どのようなことをして、その頃僕は、コンサルとして起業したので、
うんうん、
お客さんがまあ誰もいない、状況からスタートということで、僕がやったのはテレアポをやりました。で、起業してすぐの頃、テレアポってコンサルします、どうですかみたいな、ホームページ作ります、どうですかみたいな、それが一番早い方法だったので、売り上げを作るのに、まず僕が考えたのは、目の前の売り上げをまず作ろうと思ったんですよ。
うんうん、
目の前の食べていくための売り上げを作ろうと。
うんうん、
それで、1年間分ぐらいの売り上げをまず作ろうと思ったんですね。なので、テレアポが一番早かったので、電話して、で、アポイントが取れたところに営業しに行くみたいな感じで。で、テレアポの最初の方法としては、
はい、
ホットペッパーとか、そういうフリーペーパーあるじゃないですか。
はい。
そういうのに地域のフリーペーパーに載せてる、ところっていうのは、集客をしたいって思ってるから。
ああ、確かに。
お金を出して集客してほしいっていう人たちのリストなんですよ。
ああ、そうか。
はい。なので、そういった人たちに電話をかけて、まあ、こういうものなんだけど、ちょっと興味ないかみたいな感じで、で、アポイント取って、で、それで、営業してみたいな感じのをやってました。で、それをやって、1ヶ月目からもうすぐ成果が出たんですよ。
おお、すごい。
はい。で、2ヶ月ぐらいやり続けて、
はい、
まあ、紹介とかそういうのもあって、うんうん、それでもう1年分の食べていくだけの、売り上げは作れたんですよね。
すごい。なので、
まあ、最初はそれをやったっていう。で、その時、うん、サロンさんも開業したいっていう人は気をつけてほしいんですけど、
うんうん、
気をつけたことというか、考えていたことは、まず固定費をなるべく低く抑えたんですよ。っていうのは、実家にいて、
うん、
実家で起業したんですね。
うんうんうん、
実家に戻って起業して、で、そうすればもう、家賃とかかかんないわけじゃないですか。
うんうん、
まあ、一応そのお金を入れるっていうのはやりましたけど、食費入れるとかっていうのはありましたけど、
うん、
だけどお金が基本関わらないので、で、まあ、コンサルの場合はパソコン一つあれば 机があればできちゃうので、
うん、
それで電話をしまくっていったみたいな感じですね。でそれ固定費を抑えるっていうのは大事ですよねと。
あ、
う
んうん、
で初期費用をなるべく少なくする、
うんうん、
で、あともう一個は、まず短期的な目の前の売り上げを作るためにすぐに結果出ることから手をつけるっていうことが大事になってきます。
うんうん
うん、例えば、うん、フリーペーパーとかチラシっていうのはすぐに結果が出やすいものじゃないですか。
うんうん、
だからそういったものから集客を始めるとか、
うん、
でそれが落ち着いてきたら、僕はテレアポやって2ヶ月でその売り上げ大体もう上がったなってなったら、
うん、
その後あの長期的な戦略に変えたんですよ。その1年間で集客の仕組みを作るぞって決めてたので、
うんうんうん、
あのその後はもうブログをひたすら書き続けたりとか、そういう戦略に変えていきました。
なるほど。
はい、まあ、それが最初起業してすぐの頃、お客さんを増やした方法と、あともう一個言えることが、あの大事だったのはやっぱお客さんの成果を出すっていうのはすごく大事で、
うん、
お客さんにあのその頃すごい安くやってたんですよ。
うん、
でコンサルとホームページも作ってもありえないぐらいの値段でやってたんですね。でそれでお客さんの成果を出すのがもう先決だったので、成功事例とかどんだけ増やすかみたいな感じでやってったので、
うんうん
うん、でそれで、お客さんにありえないぐらいあの月々もらってたお金の何十倍の価値を出して、
うんうん、
でお客さんに喜んでもらうと、
うん、
っていうことを徹底してやりました。まあ、結果あの売上10万の人が190万円まで持ってったりとか、
うん、
半年で100万円を達成したりとか、まあ、その起業して初めてのお客さんがとかそういうのがあったので、それだけそのお客さんに対する成果というのは、うん、あのこだわってやりました。
なるほど、
はい、
私たちのサロンで言うと、
はい、
私最初の時にやったのがそのモニターさんを募集して友達だったんですけど、うん
はいはい、
なんかその理想のお客さん悩んでること、
うんうん
を同じように悩んでる人を募集して、
はい、
でその人にあの私はネイルだったので3ヶ月間無料でやらせてもらうねって、
はい、
でそれでそのどう結果が出てるのかみたいな、どう変わるかみたいなのをやらせてもらって、うんうん、それをこう写真に撮って、
はい、
実際こうなりますみたいなのを、
うんうん、
あのやったなと思って、ちょっとそこが関連するかなと思いまして、
は
い、
うん、そうですね、まあ、そういうような感じで、
うんうん、
まあ、モニター集めとかそういうのにもなってくると思います、
うんうんうん、でそれでお客さんの声を書いてもらうっていうのは大事ですよね、はい、
そうですね、お客さんの声と実績を増やしていくと、
うんうん、
っていうのが大事ですね、
うんうん、
でそうすればあの値上げもできるので、
うん、
僕はもう1年間それコミットして安くやって、2年目はもう倍ぐらいの値段でやっていました、ね、
うん、
それでもあの継続してくれた方が多かったので、
うんうんうん、
でもそれだけの価値を出してたっていうことだと思います。
そういうことですよね。
はい。
おお、すごい。
はい。
ちょっと斉藤さんの裏話が聞けましたね。
そうですね。はい。本当、起業してすぐの頃の話ですね。
うん、
で、もう一個ありましたよね、
そうですね。成功するための方法はどうやって学んだのですか、はい、ということ
ですね。
はい。
あの、僕、あれなんですね。学ぶのすごい好きで。
うんうん。
何かしら分かんないことあったりとか好奇心が湧いたことはすぐ学ぶんですけど、
うん、
成功するための方法というのは、あの最初は僕、なんか成功したいなって、あのお金欲しいな、時間欲しいなとか、海外で暮らしたいなっていうふうに思ってたので、
うんうん、
そういうような、生活をしている人とか、まあ、よく出てるその自己啓発本とか、あのこう成功者の、裏話とかなんかそういうのあるじゃないですか、
うん、
でそういうのをめちゃくちゃ読みまくったんですよ。
お
で最初は本当本から学ん で、
うんうん、
でお金もなかったので学生の頃とか、
うん、
だからその時はやっぱブックオフ巡りとかして、
うんうん、
1冊100円とかでその自己啓発本をめちゃめちゃ読んでったみたいな感じですね、
うん、
で自己啓発本だってやっぱ抽象度が高いので具体的に内容が書いてないから、
うん
う
ん、
そういう時はあの、この人いいなっていう人に会いに行ったりとか、セミナーとか出たりとか、うん、で、あと紹介で教えてもらった人のもとで、その人のなんかコンサルとか受けたりとか、
うん、
なんか塾行ったりとか、 っぱそういうふうに投資をしてったのが大事かなと思いますね、
うん
はい、だから本とかセミナー塾から学んだであとその人からすでに成功している人とか成功を導いてくれるだろうなっていうような人に先生としてお願いしてというか先生になってもらって、
うん、
で教えてもらったっていう感じですね。
あ、自分より先に行ってる人に。
そうですね、はい、でやっぱりここで大事にしたのはやっぱ自分だけでやらないっていうのと、
うんうん、
先生に教わった方が早いし、
うん、
で投資をした方がいいっていうのはすごいいっぱい書いてあったので、
うん、
自己投資しろみたいな、
うん、
でそれを信じてやり続けましたね、
うんうん、はい、そうですね。起業家さんはもうみんなそうですもんね、やっぱり。
うん。うまくいってる周りの人の最初の方のことを聞くと、やっぱそういう人が多いですよね。投資してっていう人じゃないですかね。素直に聞いてみたいな。で、逆にやっぱつまずく人っていうのは自分でやろうとして、お金をかけずにどれだけ自分でやるのかみたいな。とか、あとまあ決断が遅かったりとか、じゃないですかね。
なのでその固定費とかはなるべく減らしてその分を投資に回すってことですよね、
は
い、そういう。
そうですね、
うんうんうん、
技術とかみんなやりたくなっちゃうんですけどお金使いたくなっちゃうんですけど技術じゃなくて、うんうん、集客経営とか本とか、
うん、
そういうのにお金を使っていった方がいいかなと。
経営の勉強ってことですよね、はい、
そうですね、経営集客
の、
ですね、でもただなんか無料でブログとかそういうの読んでそれで満足しちゃう人もいるんですけど、
あ、
それだとやっぱ人って動かないし、
あ、
やっぱ無料だと思ってやらないから、
うんうん、
そこはちゃんと投資してプロにホームページ作ってもらったりとかコンサルお願いしたりとか、
うん、
そういうのが大事になってきますね。
確かに、なんか読んでもこれでいいのかなみたいな、ちょっとやってみてもなんかよく分かんなかったりもしますしね、
はい、そうですね、うん、意味を履き違えたりとか、
うん、
自分だと客観的に見れなかったりするので、
うん、
やっぱいい意味でそのもう無理だっていうふうに自分だけじゃ無理だっていうふうに考えてお願いしていくみたいな感じですね。
うんうん、
マナさんもあれですよね、本当お会いしたのが起業してすぐでしたよね。
そうですね、1ヶ月ですね、開業して。
もうその時どういう心理だったんですか？
その開業して1ヶ月の時ですか？
あ、そうです、
なんかもう、
はい、
1ヶ月なんか自信があったから、
はい、あ、自信あったんですね
そう、自信が前の会社でね結構指名のお客さんとかいっぱいいたし、はい、店長とかもやってたんで、うん、自信があったので、
はい、
来るだろうみたいに思ってたんですけど全然来てくれないみたいな感じだったので、
はい、
本当になんかもうズーンみたいな、もう、うん、地の果てまで落ちてました。
なるほど、その時どうしようと思ったんですか？
でもなんかやれるだけや、うん、全部やりたいと思って、それでダメならしょうがないみたいな感じだったので、はいはい、うん、それでなんかいろいろ調べてなんか、はい、そういうの教えてくれる人いないかなみたいな。
あ、なるほど
で知り合いのネイリストさんがちょうど斉藤さんをたまたま紹介してたんですよ。
はいはい、
それでなんかちょうどセミナーがあって、
うん、
あ、じゃあもうなんかもうわらをもすがるような気持ちで行ったみたいな。
なるほど、そういう感じなんですね。
はい、
うん、あの時やっぱ投資してなかったとか自分だけでやってたらどうなってたと思ってます？
多分ね、私はダメですね。
誰だったんです
か？なんかいろいろ手つけて結局どれもうまくいかないみたいになってそうです、はい、
なるほど。
行動力は結構ある方なので、なんか見たりしたらやっては見るとは思うんですけど、うん、
はい、
なんかいつ結果出るか分かんないし途中でやめちゃってたんじゃないかっていう、その、
うんうん、
やること例えばブログ書くにしても、
はい、
なんか途中でやめてそうですね。
なるほど。そうなんですね。
はい。
まあそうですよね。まあ自分だけでやろうとするより、任しちゃった方がお金も時間も、ね、結果長期的に見たらもうプラスになるし。
そうですね。
はい。節約というか無駄にならないから。
そう、考える時間っていうのがなくなったというか。うん、
あ、いいことですね。
悩む時間がなくなったって感じですね。
はい。
うん、
まあ、そういうことですね。まあそれが成功するための方法というような感じですかね。
うんうんうん、
うん、
いやちょっと今日は裏側をねちょっとお話ししていただきました、
はい、そうですね、はい、
はい。それでは、今回の一問一答は以上となります、この番組では質問を随時募集しています。メルマガに返信してメールをいただくか LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方にはこの番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。今回もありがとうございました。
ありがとうございます。